お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月12日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから北田和代がお送りいたします。1月11日、警察は、盆台において33歳の男性を、公衆での不快な行為の罪で起訴しました。男性は、ダクトテープで覆われたベストを着用していました。そのため、爆発物ではないかという通報を受け、爆発物処理班の警官が招集されましたが、安全が確認されています。ニューサウスウェールズ州のカウンセルは、いわゆる、ヘイト説教をする施設を閉鎖できる権限を持ちます。ヘイト説教は過激な見解を広めるためのものとみなされています。この措置は違法な宗教施設を対象としています。12月に起きたハヌカを祝うユダヤ教の集会中に15人が殺害されたボンダイビーチのテロ事件を受けて実施されることになりました。ビクトリア州で発生した2つの大規模な森林火災は数週間にわたって燃え続けると予想されています。これにはビクトリア州北部のロングウッド火災も含まれます。ビクトリア州ではこれまでに少なくとも39万ヘクタールが燃え、300もの建造物に被害が出ています。野生生物保護団体はこの山火事により多くの在来生物が被害を受けていると報告しています。キューバのミゲル・デアス・カネル大統領は、取引に応じるか、それとも、というドナルド・トランプ大統領の脅迫を跳ねつけています。トランプ大統領は、取引が合意しない限り、キューバへのベネズエラの原油と資金供給を停止すると発表しています。キューバでは、発電機や自動車の燃料として、主にベネズエラとメキシコから供給される原油と燃料を購入し、使用しています。海外でもイラン抗議デモ参加者への連帯を示す集会が開催されました。パリでは1500人から2000人の抗議者がパリ中心部を行進し、支持を表明しました。しかし人権団体はイランで多数の抗議活動家が殺害されたことに懸念を表明しています。過去2週間で490人の抗議デモ参加者と48人の治安要員の死亡を確認したと発表しています。金曜日、アメリカドナルド・トランプ大統領が将来的にロシアや中国による占領を防ぐにはアメリカがグリーンランドを領有する必要があると述べています。これを受けてドイツのヨハン・バダフル外相は北大西洋の安全保障に関する懸念は、NATO 同盟の枠組みの中で議論される必要があると述べています。以上、1月12日のニュースフラッシュでした。なお、毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送のポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。